本語の SBS です。
バンさん、こんばんは。
こんばんは、長尾さん。
いかがですか、先のタスマニアのお天気の方は。オーストラリア本土の方はですね、熱波に見舞われてみまして、非常に寝苦しいと言いますか、昼間もみんなもう伸びてますけどね。
そうでしょうね。まあ、タスマニアもですね、25度を超えると非常に暑いという気がしてくるんですよね。まあ、そう言うと叱られそうですけれどもね。まあ、月曜日かなり暑かった、28度とか29度っていうと結構もう30度過ぎてるんじゃないのっていう気がすることが多いですけれどもね。でもまあその後、次の火曜日は割と涼しくなったんですよね。それで水曜日は朝なんか結構涼しくて、確か19度かなんかって予報でしたけれども。
そういう緩急があるといいですね。だいぶ
緩急があるのでいいのか悪いのかちょっと、まあ、暑苦しいのが続かなくてね、その分はね助かるんですけれども、うん、はい。でも暑いっていう感覚でいると、非常になんか街歩いてて風が冷たくて寒かったりしますからね。
そういうタスマニアですけども、今日はどういうお話をしていただけますか。
それでですね、まあ、お天気に関係するんですけれども、実は非常に珍しい現象、まあ、そう珍しくはないのかもしれないんですけども、実際に目にした珍しい現象で、そのドライライトニングっていうのを、まあ、最近よく聞きますよね。
聞きますね。山火事の原因としても言われますね。
そうなんですね。雨を伴わないで雷だけ、その稲妻が走って、で雷が轟いてるって、でなんか遠くの方でも雷随分轟いてるなっていう感じでですね、で夜になると暗くなってから、ライトニングがすごくよく見えるんですね、あっちこっちの方角で、マップを見ますとですね、火曜日の夜はタスマニアの南部の方、こう 横に帯のようにダーッとこの落雷のあったところが点々で示されてるんですけれども、でそれが水曜日になるとこの北の方に行ったみたいですね。まあ、月曜日暑かったって言いますけれども、夕方ぐらいになってなんとなく暗いような感じになってですね、なんか変なお天気っていうか変な空っていう感じだったんですけど、まあ、それが火曜日ですかね、それがもうお昼間からちょっと雷鳴は聞こえてたんですけれど、暗くなるとその稲妻がよく見えて、本当にあちこち、すごかったですね。なんか5500落雷があったとか。
すごいですね。
本当にそんなのどうやって数えるのかなって思いますけれどもね。で、まあ、山火事がね、先週かその前の一度暑かった時に、ナショナルパークとかそういうところで、あるいは世界自然遺産の地域でですね、火事が起こってまして、まだ消えないんですよね、そういう本当の山火事っていうか。で、消防士さんたちが行けないところとかがたくさんありますでしょう。そういう ところで、まあ、ヘリコプターで水を落としたりとか、水爆弾っていうんですかね、そういうので消火してるんですけれども、まだ完全には消えてないですね。でそれがまたこの落雷が非常に多くなって、なんか30箇所とかまた新しいのが始まったとかっていう、大規模なのはないみたいなんですけれどもね、それと、まあ、本当に山奥の方っていう感じで、人家がほとんどないですから、普通の町の方で心配っていうことはあまりないんですけども、でもブッシュウォーカーの人たちには行かないでくださいって今言ってますね。
なるほど。
とにかく遠隔地、いつどこでどういうふうに火事が向きを変えるかもわからないし、ですからブッシュウォーキング、ハイキングはやめてくださいって今言ってます。
ああ、そうですか。
その
山火事もそのドライライトニングかもしれませんね。
そうですね、ドライライトニングがほとんどこの山火事の原因なんですけれどもね。
まあ、5000もあればかなり30箇所火がついても不思議はないですよね。
そうですね、もっと増えるかもしれないって言ってます。それで金曜日までは要注意って言ってますね。なんか暑いんだそうです。
ああ、そうですか。そういう時の空ってのはどういう感じなんですかね。
空はですね、まあ、前回の山火事の時はどこかからか空が黄色くなってきてですね、 あの煙が本当に来たなっていう感じで、うん、すぐ近くで燃えてるのかと思ったらそうじゃなくてずっとその山奥だったんですね、
うん、
でもホバートの街中はこう暗くなったんですけれども、で、まあ、このドライライトニングの山火事はちょっとあの見えないですけどね、
うん、
ただ空が昨日あたりから曇ってるのはその影響があるのかもしれないですね、
はい、
昨日というか今日ですかね、どっちかっていうと、はい、
わかりました。その他に何か話題ありますか？
海鷹丸、東京海洋大学の練習観測船っていうんですかね、はい、練習とあのいろいろ調査研究をするという船が毎年ホバートに立ち寄ってるんですけれども、これはあの南極へ行くのはあの西オーストラリア州パースの方から行くんですけれども、あの帰りはホバートに寄ってくるんですね、
うん、
それはあの南極海のいろいろなあの箇所にあるさまざまな観測の器具っていうか道具っていうかあって、そこのいろんな観測地を集めてくるという仕事をしてるんですね、
うん、
でそれがここのホバートは南極関係の基地になっているので、オーストラリア南極局ですとか南極のあの気象ですかと環境関係とかのあの国際的な組織があったりですね、あとまあ CSIRO とかもちろんタスマニア大学もその研究に入ってますし、
うん、
そういういろいろなあのところとの提携って言いますかね、の協力っていうか、そういうところに情報を提供するということを、うん、あのやってるんですね、
うん、
で それでホバートに立ち寄って、そしてホバートから研究者の方々は日本に飛行機で帰られて、で学生さんたちはあの航海を続けて、まあ、練習の遠洋航海ですから、それで日本に帰るというそういうパターンなんです、
うん
ね、
うん、
で今年で10年目ぐらいになるのかな。
あ、そんなにもなるんですね、
はい、でまあ、いつも豪日協会であの歓迎のバーベキュー大会をしまして、まあ、船員さんたちとか学生さんたちずっと海の上で暮らしてらしたので、ちょっとはこのオーストラリアのブッシュを味わっていただこうというそういう公園でですね、うん、バーベキューをするんですね、
うん、
でもだんだん大きくなりましてですね、そのいろいろ南極関係のネットワークっていうのがここにできてるんですけれども、まあ、そういうところとかいろんな研究機関からの方も皆さんいらっしゃるということで、あのだんだんそういうあの南極関係で日本との連携が非常に強くなっているということですね、
うん、はい、
はい、まあ、28日に入港して1週間ぐらいここにいるという予定になっています、
はい、どうもありがとうございました。
はい、
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。